この作品ですね、特にウーさんにフォーカスを当てて、焦点を当てて、お撮りになるという、そういうふうに思われたきっかけをちょっと教えてください。
第一部刚拍完的时候觉得拍的就觉得电影当导演很难。那有很多东西我还不理解。
実はこの作品は私の2本目のドキュメンタリーの映画なんです。1作目を作成し終わった後で、映画というのは非常に難しいな、監督は難しいなと感じました。
当時呢就一直很想赶快拍第二部，就是我觉得导演的工作就需要大量的练习，那是没有想过要以独立制片的方式啊。然后胡师傅是我大概六七年前就认识的，因缘巧合的又聚在一起，所以我觉得《Foley》是一个非常适合纪录片的题材。
その時にですね、また次の作品を撮るには監督としてはやっぱ結構勉強しなきゃいけない、練習しなきゃいけないなと思ったんですね。で、インディペンデントで撮るということで決めたんですけども、フーディーさんとは 6,7 年前に知り合いだったんですね。でそれでその時にフォーリーというのは取材テーマになるな、取材になるなと思って、この映画を撮ることになりしました。
フーさん、ご自分を含めたこういう映画を撮りたいと監督に言われた時はどんな思い
が？当時导演跟我提议说想拍《Foley》这部电影的时候，我是不同意的，因为我想电影这东西哦，你没有本钱，你去拍，拍了之后没有观众，然后有没有人戏院愿意让你上这个片子，都是个未知数。
最初に監督がこのフォーリーをテーマにした映画を撮りたいという話を聞いたときは、いやそれはやめた方がいいと反対しました。というのも映画はやはりコストがかかりますので、本当に見てくれる人がいるかどうかわからない、その未知数なものを撮るのはどうかと思ったんです。
後来我就想导演就反正一直缠着我说他要拍这部戏，我想好既然你要拍你要花钱你就自己就让你去花吧，反正只要你高兴就好了。
でもずっとしつこくまとわりつかれまして、でお金は出すから使いたいんだって、これに使いたいんだって、じゃあ使いたいんだったら使えば使えばということで最終的に同意しました。
ありがとうございます。まあ日本人もね、こういう職人芸の世界っていうのは非常に好きな世界ですし、それからもう何よりも台湾の映画の歴史というのが音の世界から見えてくるという本当に素晴らしい映画だと思いますけれども、
監督に質問なんですけど、この作品のインタビューだと思うんですけど、当初は、この題材を本にする予定だということを聞いたんですけど、でそれが多分取材の途中で映画にするということだったと思うんですけど、他に、制作の途中で当初の予定と変更になったようなことはありましたでしょうか？
纪录片 documentary 有很多的不同层面的困难，那也会一直在变。我觉得从新导演从纪录片开始练习，面对电影的各方各面的困难，是一个很好的练习和锻炼的过程。
ドキュメンタリーは本当にいろんな角度からいろんな問題にがありまして、ですので問題にぶつかるたびにどんどんいろんな変更をしました。もう新人の監督として、撮る中でいろんな問題にぶつかって、一つの作品を仕上げていくっていうことで、自分にとってはとてもいい練習になりました。
这部片其实最大的不同点就是我在一开始是打算以胡师傅个人单独的传记纪录片进行这个整部片的架构的。
この映画でその一番大きな変更点というと、最初は私はそのクーシフ・コウさんを一人だけを取り上げて、彼の映画として撮ろうと思ったんです。
但是我在从这个角度切入的时候遇到了一些困难。第一个就是胡师傅做的电影，他看的画面做的电影都是还没有上映的电影，所以呢，这些电影是不希望我去拍他做这些电影的，因为可能会造成影片提早外流。
ところがですね、それでやろうとした時に、できないってことが途中で分かったんで、っていうのも、その時にコウさんがフォーリーの仕事、音をつけてた映画はまだ公開されてなくて、その部分を使うことができなかったんですね。使おうとすると映画公開前にその部分が私の映画で使われてしまって外に漏れてしまうというので使えないってことが分かったんです。
所以我能够拍到胡师傅实际做 Foley 的片段很少，然后到最后，我就一个一个去谈版权，到最后只有一部电影让我去拍胡师傅做 Foley， 所以他大家看到里面胡师傅的部分比较少。
ですので、コウさんが実際にフォーリーの仕事をしているという画面を映画の中でたくさん取り込めることができなかったんですよ。で、一部その版権を買って使ったところはありますけれども、皆さんご覧になって分かるように、コウさんが実際にその音を作っている、効果音を作っている、フォーリーの仕事をしているというところはあまりなかったと思います。
对，所以我必须要改变策略，改变方向，因为胡师傅的部分能拍到的素材不多，然后再加上我顺着胡师傅的访谈往上延伸的时候，发现了香港电影跟台湾电影其实有很多合作的关系，所以我就去了香港。
ですので最初の予定を変更する必要に迫られました。それでそれそうやって進めるうちに、香港と台湾の映画というのは相互間で その協力とか提携というのが結構あるんですね。
到了香港之后，我采访曾景祥先生Kingson 在片子里头，然后我要特别提一下，他今年九月过世了，所以能够记录到他的声音也是非常难得的事。所以我去了香港之后，发现香港的电影从业人员他们在看待香港电影的时候，已经不是以香港电影来看，而是以整个华语电影，因为香港已经变成中国的一部分了。
それで香港でキンソン・チャンさんを訪ねたんです。ですので、そのキンソン・チャンさんをこの映画の中に、画像として残せたというのは非常に意義深いことだったと思っております。で、香港の映画関係者というのは香港の映画のことを香港映画というわけではなく中国語映画というふうに見なしているんですね。香港もすでに中国ですので中国語映画というふうに見ています。
所以我就很想去中国看看，因为当时我拍摄时间是2014年，中国的票房突飞猛进的成长，但是那时候很少文章或是评论在探讨他们背后工作人员，电影幕后工作人员他们在想什么，他们是怎么养成，他们怎么工作，就是如何造成这样子的票房奇迹的原因。
ですので、彼らがその香港映画は中国語映画だと見てるということを知って、だったら中国を見てみようと思うようになりました。私がこれを撮ってたのは2014年で、ちょうど中国大陸の映画の興行成績がもううなぎ登りに上がっている時だったんです。ですので書面にしたものとか評論家たちが、まだ書いていない、まだ言っていない映画の その表面に表舞台に立っていない裏方さんがどういうふうにして仕事をしているのかというところを、取材してみたいと思いました。
所以，当您问到的是变化和我这中间不一样的地方，当我拍到了香港、拍到了北京之后，这部片已经不只是胡师傅个人的传记电影了。胡师傅就变成比较像是一个电影声音从业者的，或是历史的切片。从他去辐射出整个华语电影声音的历史制作或是各个面向。
ですので先ほど質問いただいた、どういう変化があった、どういう変更があったかという質問に関しては、最初は先生フーさんの個人の物語を作ろうと思っていたのが、彼個人のものではなくなって、香港北京の映画界のことも紹介することになって、それでフーさんが、代表してではないですけれども中国語映画の声をどうやって誰がどんな風に作ってきたのかとか、そういう歴史がどうなっているのか、制作がどうなっている、どうしてきたのかということを、紹介するような映画に最終的には仕上がりました。
どうもありがとうございます。改めて映画へのこう情熱っていうものをこう感じさせられたような作品だったと思います。質問なんですけれども、この映画のこう後日談みたいなところにもこう関心を持ってまして、映画では2015年に、解雇通知を受けて、隠居状態にあるというところで終わっているんですが、このような映画で、注目されてですね、今年のゴールデンホースでもこう表彰を受けられるような状況になって、このお仕事の状況っていうのはフーディーさんでは変わったのでしょうか。またもう一つは若い女性のお弟子さんがいらっしゃったんですが、その後その方はどうなったのか、またこういう技術を若い人に伝えていくのが難しさっていうのをもし感じられていたら伺いたいと思います。
其实我对我在2015年就开始 离开公司了，然后就是承办退休状态，目前就是如果说人家需要我去帮忙的时候，我就会过去那边帮他做福利，或者是有些人就是打电话来问我什么生意应该怎么做怎么做，我都会告诉他们什么生意应该要去怎么样去处理，怎么样去做它。
はい、おっしゃる通り2015年に会社を退職しまして、今は半隠居の状態です。 で何かどっかで必要とされれば、ちょっと助っ人に行ったりですね、助っ人に行ってホーリーの仕事をしたり、あとは電話でこの音はどうやったら出せるかっていう問い合わせが来た時には電話で教えてあげたりとかもしています。
我那个女助理呢，因为离开了之后，我离开了之后，他不单是要做我的工作，如果说办公室还有别的工作是要做的时候，他也必须要去做他，有的时候还必须要轮到晚班，因为女孩子嘛身体不太好，没办法承受那么大的压力，结果没做没多久他也大概就是离职了，就是转行做别的工作，就不需要再去熬夜了。
で私の弟子だった女性 の彼女はですね、私が会社を辞めてから しばらく仕事をしてたんですけれども、そのフォーリーの仕事だけではなくて他の仕事もやらなきゃいけなくて、時にはその夜遅くまで仕事をしなきゃいけないことがあって、で体力が持たなくてですね、結局辞めてしまって今は他の仕事に就いております。
因为台湾的电影目前来讲的话，因为很多人都认为说是声音的话，我只要把它做出来就好了。那我经常就跟人家讲，你会做出声音来，跟着你对的画面同步做出来声音是两回事。那一般人现在大概都是有了数位化之后呢，很多大概都是用电脑里面的音效库，所以它就呈现得很不真实的声音。但是好像技术这个层面来讲啊，在电影圈好像一直都是被压抑的，他们好像都不太在乎的。
若い人に伝えるのにどこが難しいかという質問もありました。台湾の映画ではですね、その音は作ればいいだろうっていうふうに思ってるんですね。だけど音は作るだけではなくて、その画面とこうシンクロしているというか、画面にぴったり合ってないといけないと思うんです。なのに今はそのデジタルでそのパソコンを使ってアーカイブからあんまり真実味のない音を持ってきて、それをつけたりということをしているの で、あまりそのおっしゃるような技術というのをあまり重要視せず、結構安易につけているというふうに感じます。
我想补充一点是，很多人看完片会觉得，你为什么选择一个 melancholy， 就是很阴郁的调性，或是最后是比较感伤的调性来呈现这部电影？但是，因为刚刚问到那个师父的传承的部分，我最后几段其实，有时候在剪接台上是哭着剪完的，因为在我身边就是很多人转行或者是离开这个产业。
一つ付け加えるとしたらですね、なぜこの映画はなんというか少し寂しいと悲しい終わり方をしているのかという、感傷的な終わり方をしているのかということをお 話ししたいと思います。というのもさっきこの技術をどうやって伝承していくか、それどこが難しいかというかその質問をいただいたので、私はその編集作業の時ももう泣きながらというか、編集しながらどうしても涙が止まらなかったというのは、自分の周りでいろんな人が何人もその映画界を去っていく人がいたからなんです。
フォーリーアーティストになろうと思ったらどういうアプローチで行けばいいですかね。
因为我想啊，因为台湾早期的电影啊，也都是属于事后配音的。那那个时候做翻译的人呢，就比较容易做，因为你是从完全没有声音的，你要把整个声音做出来。做这个，而且是做这个，要想做 Foley 的人，一定要眼睛要很专注，而且反应能力要很快，你才有办法做。我刚刚有讲了，因为你做出一个声音来，跟你对着画面做声音来，是完全是两回事。
台湾は昔はもうすべて先に画像を撮ってから後で音を乗っけていくという仕事をしていましたので、フォーリーの作業も多くて、フォーリーになる人も結構簡単になれたんですね。だけどその声がないところに声を作っていくからなんですね。だけどフォーリーをやりたかったらば、まずその目も良くなければいけないし、で反応が早くないといけないと思います。というのも、音を作って、その作った音と画面とをぴったり合わさないといけないからなんです。
还有比方说我们要 走脚步声音，我们不能说走两步停下来，因为我们要根据演员的情绪在走，所以搞不好他片子有四五分钟，我们就要从没有画面没有一直到 OS， 一直到有 OS， 然后再出来，然后再到 OS 再出来，中间会经过很多程序，然后你每一步每一步你都要对得很准，你怎么样去拿捏，去根据他的节奏去走他的步伐，然后从没有到有，你会走的每一步都不会出差错，这个就是一门学问，是蛮难的。
でその例えば足音にしても、2、3歩歩いて OK というわけではないんですよね。まあ、大体 4、5 分とかあって、でそれも音が聞こえてくる前から、その画面に人が出てくる前から少しずつ音が入ってくる、でだんだんだんだん消えていくっていうのを画面に合わせて一歩一歩ぴったり合わせてつけなきゃいけないので、そのフォーリーというのは非常に、難しい技術だと思います。日本にもそのフォーリーアーティストの学校があるんじゃないですか。
専門学校でそういうフォーリーの施設があるっていう学校は、まあ、日本で見つけたんですけど、今、高校3年生で、来年はとりあえず台湾に留学するという進路を選んでしまったんです。
実際、国外他一样没有这个专门做フォーリーの学校。啊，对，这普通话都是要找到好的师傅，他肯带你，肯教你。
やっぱそういうフォーリーを育成している学校というのは多分どこの国にもないんじゃないかと思います。ですので、本当になりたかったら、その徒弟制度じゃないですけれども、そのフォーリーアーティストであってフォーリーの技術を持っている先生について、まあ、その先生が弟子として取ってくれればなんですけれども、弟子にしてもらってその人について勉強するということになるんじゃないかと思います。
お父さんが、映画会社を退職した後に仕事場がありましたよね。撮影所の膨大ないろんな道具が置いてあった。でそのお仕事場というのは今どなたか誰か使ってらっしゃるのか、そのまま残ってらっしゃるのかがちょっと気になったんですけれども。
当我离开的时候，其实道具整个都是给公司里面，还是有同仁在用它。那我现在本身我自己要工作的时候，我就必须要开始从头再去找，因为那些东西已经不是我的，是属于他们的。
はい、私は会社を退職した時に道具は全て会社に置いてきたんです。で今は同僚が使ってます。ですので自分が、そのフォーリーの仕事で道具が必要になった時にはまた一から探さなきゃいけないんです。道具は全て会社に置いてきたので
、 地方都在，其实他们还是有在用，那工厂还是有在用。
場所は残っておりますし、道具は他の人が使ってくれてます。
台湾の映画って最初俳優さんと声優さん、つまり俳優とその人の声じゃない人が声をつけてたという話が出てきます。どこで一致するようになったか、つまり俳優が自分の声を乗せるようになったのか、いつぐらいに変わったんですか。
台湾早期的时候就是刚刚讲了，就是事后配音，完全没有现场同步录音，一直到了台湾大概1988几年之后，然后就是台湾电影新浪潮之后，慢慢开始就是接受这种东西，现场同步录音，才开始有现场录音，就完全用演员的声音。那之前呢，我们大部分都是找那个广播公司的，然后找那些配播音员来配他们声音，因为他们声音都是讲起来就是比较字正腔圆，而且因为演员当时台湾很多演员的声音讲出来就是声音就是五音不全，就是说台湾国语的声音，就是可能观众不太容易接受。现在当然是能够接受了，不过现在一般演员声音也都是讲普通话，就讲国语的讲的也都是比较标准多了。
はい、台湾 の、 その映画というのは昔はですね、先ほども申し上げたように後で音を乗っけてたんですね。で現場で、録画して録音、同時に録画と録音をしていたというわけではなくて、それが始まったのは1980年代で、ニューウェーブが台湾映画 の、 そのニューウェーブが始まった頃でした。その頃にやっとその同時に録画と録音をするようになった、つまり俳優が俳優の音を録音するようになったんですけれども、そもそも昔はその俳優のがその言葉があまり標準的な台湾、台湾国語と言われるような言葉であまりきれいに話せなかったんですね。ですので、演技は俳優がして、言葉はニュースキャスターがきれいな発音で録音するというやり方をしてたんです。でも今はそのみんなきれいな、きれいなその言葉で標準語で、台湾の標準語で話せるようになったので、録画と録音を同時にできるようになります
。其实这个跟观念是有关系的，因为像片中的采访也有说，每一个新浪潮就是对上一个电影运动的一个反动吧，所以这个声优配音的事情太多了的时候，或者太知识化的时候，新的电影观念就出来，而新的电影观念是电影要走向写实。我跟师父这样讲话，就是我们两个的声音真实的在对话，才能够创造一个好的电影氛围。
それとその、そういう背景もありますけれども、考え方というのもあると思うんですね。新しい波、ニューウェーブが出てきた時っていうのは、それはその前の反動が出てくるっていうのが通常だと思うんですね。ですので、昔は声優が音を入れてた。でその後ニューウェーブになって、もっと現実味のある写実的な、実際にやってる人が、音を入れるということで、もっと現実味を帯びた作品になるという、そういうのもあったと思います。
ありがとうございました。